今日はエレミア書4章です。このところでは心を清くすべきことが語られています。一節のところを見ますと、私のもとに帰れという主の言葉が出てきます。主のもとに帰る、それはただ単に神様の愛恵みを受けるというだけの意味ではないわけです。その後に忌まわしいものを私の前から取り除きという言葉が出てきます。忌まわしいもの、それは神様が喜ばれないもの、偶像礼拝、またこの世のものを求める、言うなれば欲望、そうしたものをまず取り除く必要があります。そしてこのことは3節のところに、耕地を開拓せよ、茨の中に種をまくなとあるわけですけれども、ユダヤの国はほとんどが硬い荒れ地であったわけです。ですからその硬い土地を耕地としていく、耕していく、そしてこの茨の中に種をまくな、イエス様はこの種まきの例えを語られたわけです。硬い地にいくら種をまいても、そこは種が芽を出し、また成長することはできない。また茨やおどろがあると、せっかく芽が伸びてきても塞いでしまって成長しなくなってしまう。良い地というのはまさによく耕されて、茨や雑草が取り除かれて、そしてすくすくと種が成長する、そういうところにまかれるならば、もう30倍60倍100倍の豊かな実を結ぶことができるわけです。しかしユダの人の心はその当時どうであったのか、もうまさに良い畑とは言えないような、非常に固くなで、そしてまたこの世の権力やまた富を求めるような状況であったわけです。神様を第一とするっていう生き方ではなかったわけです。それは二節のところに、あなたが真実と公正と義によって主は生きておられると誓うならという言葉が出てきます。全くそういう状態ではなかった。国は分裂し、もうまさに、敵の前には無力な存在となっていたわけです。それは神様の前に真実と公正、また義ということがなされていない。そして彼らの口からは主は生きておられるっていう言葉が出てこない。全くもうこの世のものに同化してしまったという状況であったわけです。ですから神様は、私のもとに帰れ、忌まわしいものを私の前から取り除きということを語っておられるわけです。ですから私たちはこういう姿を見るときに、今本当に主は生きておられると、私たちは生活の中に神様を褒めたたえ崇めているだろうか、私たち自身がまさにこのエレミアの時代のユダヤの国の姿ではないだろうかと思います。二節の後半には、主によって互いに祝福し合い、互いに主を誇りとするとあるんですけれども、まずクリスチャンが主によって互いに祝福し合う、そしてまた主を誇りとするということを、私たちは交わりの中に豊かに与えていただきたい、そのように思います。ですからまず私たち自身が神の前に清くある、それは4節の2行目のところに、主のために割礼を受け、心の放棄を取り除けとあるわけですけれども、アブラハムの時からこの割礼、それは 男性の性器に傷をつけるっていう儀式ではあったんですけれども、心の放棄を取り除け、エレミアは心の悪を取り除くようにということを語っているわけです。いくら形だけアブラハムの子孫のような姿をしても、その心がアブラハムと同じようにならなければ全く意味のないものである。ですからこの現実のユダヤの国にあって、エレミアは神様の御言葉を伝えて、そしてまたこのことはまた実際的なものとして6節のところに、北から災いを大いなる破滅をもたらすということが出てくるわけです。北からの災い、大いなる破滅、それは北のバビロンが攻めてくるということになるわけです。7節に獅子とあるわけですけども、ライオン、おそらくこれはバビロンのネブカデネザル王を象徴しているものではないだろうかと思われるわけです。パウロはエペソの町で獅子と戦ったというようなことを彼は言ったわけなんですけれども、おそらくそれは実際のライオンのことではなくて、もうエペソで力を振るっていた一人の銀細工人のことを言っていたのではないだろうか。ですからここでも北からの災い、バビロン、その王であったネブカデネザルがやってきてエルサレムを滅ぼす。ですから8節のところに、このことのために荒布をまとって悲しみ嘆け、主の燃える怒りが私たちから去らないからだ。この心の放棄を取り除く、忌まわしいものを本当に主の前からまず取り除かなければならないわけです。11節には熱風っていう言葉が出てくるんですけれども、これはユダヤに吹く東風、雨季と寒季に分かれているわけなんですけれども、もう寒季になると雨が降らない、そしてその東風、熱風が吹いてもう作物を枯らしてしまうっていうことがあったわけです。しかし12節にはもっと激しい風が吹いてくる。13節を見ると、戦車、馬というふうに出てくるわけですけれども、まさにそれはもうバビロンの大軍が攻め寄せてくる。14節を見ると、エルサレムよ、救われるために悪から心を洗い清めよ、いつまで自分のうちに横島な思いを宿らせているのか。それが神様のメッセージであったわけです。救われるためにはまず自分の心から悪を洗い清めなければいけない。自分のうちに横島な思いを宿らせてはいけない。横島、それは神を頼るとしない、自分の力や人間の力を当てにしてしまう、そういう思いをまず取り除けと、そのように神様は言われるわけです。そして18節を見ると、あなたの生き方とあなたの行いがあなたの身にこれを招いたのだ、そのように言われているわけです。あなたの生き方、あなたの行い、それがあなたの身にこれ、すなわち災いということになるわけですけれども、招いた、それは私たちに対する警告でもあるということを受け止める必要があると思います。今私たちは神様の前に本当に自分自身を真実に生きているだろうか。自分の心の中には汚れた思いや、また横島な思いがないだろうか。私自身はどうなのかということを、やはりエレミア書を読むときに点検させていただく必要があると思います。20節を見ると、破滅に次ぐ破滅が知らされるとあるわけです。もちろんこれはこのバビロンが攻めてくるということであるわけなんですけれども、しかし私たちにおいては 今の時代どういうふうな時代になっているのか、まあ、遠くで戦争の噂を聞いてはいるわけです。しかしやがて破滅っていうことは自分の身にも起こってくるっていうことを知らなければならないわけです。まあ、台湾のこともニュースで取り上げられていますし、そしてまたこの9月1日というならばもう防災の日、関東大震災が100年前に起こった。しかしこの間もテレビの番組では南海巨大地震のそういうようなことが取り上げられていて、決してそれは長引いているっていうわけではなくて、もうどんどんどんどん近づいてきているっていうことであるわけです。破滅に次ぐ破滅が知らされている、エレミアはもうまさに涙を持って語っていたわけですけれども、誰もその時は聞かなかった。22節を見ると、実に私の民は鈍く私を知らない、いくら語ってもですね、それが受け入れないというような状況であったわけです。もう今の日本の状況もまさにこういうような状態ではないかと思います。23節には、私が地を見ると見よ、暴漠として何もなく、天を見るとその光はなかった。実はこの言葉は創世記の一章の一番最初に出てくる状態と同じであるわけです。まあ、昔の訳では地は混沌としていたっていうふうに表現されているわけですけれど、もうまさに今のこの時代というのはもう暴漠として、もう何が何かわからないような、それこそあのノアの時代と同じようなこう精神的には状況に陥ってきているのではないだろうかと思います。もうノアの時代ももう飲めや歌え、もう騒いで神を恐れない、そのような時代であったわけです。神様はもう洪水をもって全てを滅ぼし尽くそうと思ったわけですけれども、ただ一人ノアがいる、彼とその家族は救われたわけです。ですから27節を見ると、誠に主はこう言われる、全地は荒れ果てる、ただし私は滅ぼし尽くしはしない。それが神様の約束であるわけです。神様は少数のものを必ず残してくださる、そしてそこからまた再び回復復興が与えられる、それがもう神様の約束であるわけです。そして私たちはやはり信仰を持って残らなければならないということを思うわけです。この地にどれだけ信じている人たちがいるだろうか、私たちはそのことをまたこの御言葉を読むときに考える必要があるわけです。30節には、踏みにじられた女と出てくるんですけれども、その女の人の姿は火の衣をまとい、金の飾りで身を立て、目を塗って、美しく見せる、しかしそれは無駄だ、あなたの命を取ろうとしている。そして31節にはもう苦しみの声、うめきの声を聞いた、やがてはそのような時が来る。私たちはどうなんだろうか、ただ外面だけ着飾っていたとしても それは全く無意味なものとなってしまうということであるわけです。私たちは救われるために、14節にある悪から心を洗い清めよ、いつまで自分のうちによこしまな思いを宿らせているのかと、まず私たちは自分の心が清くあらなければならない、本当にそうしたものを洗い清めていただいて神様の前に立たなければならないわけです。私たちには十字架の救いがあるわけです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清めるというその約束が私たちに与えられています。私たちは何よりも主の十字架を尊び、そしてまたその血潮は今も流されて私たちの心を洗い清める、そしてまた主の御前に立って、そして何よりも主の栄光に 預かるものとさせていただきたいと思います。